キャストダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生は情報発信した方がいいっておっしゃいますけども、なぜ情報発信した方がいいんでしょうか？
なるほどね、はい。営業マンの方であったり、会社の社長さんであったりと、今のご時世僕は情報発信した方が売れますよと、絶対した方がいいですよっていう立場の人間です。はい、今はデジタル社会で、そのスマホを片手にもう小学生からおばあちゃんまで、そのインターネットにアクセスして情報をつかみに行くことができるわけですね。取りに行くことができるわけです。で、今の人は商品を購入する前というのは必ず検索すると思った方がいいと思います。はい、ですので、もうこのデジタル社会なので、その例えば営業マンの話だけを鵜呑みにして買いますよなんてことはもうほぼないわけですね。やっぱりインターネットで情報をちゃんと収集してから購入しますよっていうのが出てきます。例えばこの営業マンが必要な、その例えば太陽光発電とか住宅だとかリフォーム以外にもです。例えばユニクロで服を買うにあたっても、やっぱり口コミなんかをレビューを見たいがためにインターネットでやっぱ 見るわけですよね。もう今その情報社会ですので、やっぱ購入のを決定するのは自分自身とか営業マンのセールストークだけではないわけですね。そういうのを全部ひっくるめて情報をかき集めてから購入を決定するぞっていう話なんですけど、ただ情報社会だからといって、その、嘘もいっぱいあるわけですよ。はい、真実の情報ばかりじゃないんですね。嘘の情報もいっぱいあります。特にインターネットの世界の中っていうのは。で、その真実の情報にお客さんがたどり着けないっていう、そのリスクがあるわけですから、自らが情報発信者となってお客さんが迷子にならないように、嘘やデマに踊らされないように、その発信者になって真実の情報っていうのを伝えていくべきですよっていうのを言いたいわけですね。で、情報発信者にもしなるぞと言うんだったら、2つ注意点といいますか、その心に留めておいた方がいいですよ。そうしたらうまくいきますよっていうのがあります。まず一つ目が、そのお客さんっていうのは一番最初にインパクトのあった情報っていうのに左右されますよと。で、二つ目が、その自分の立ち位置、ポジショニングをするために、上に持っていくために、要は先生と呼ばれるようなぐらい知識をちゃんと身につけましょうねと。正しい知識を身につけるためにはたくさんの知識が必要になりますよと、たくさんのインプットが必要ですよということですね。この2つを意識してやれば、その情報発信者としてはそのうまくいくかなと思います。お客さんからも、この人だったら信用できそうだなというふうに、この信用と信頼を、その情報を発信したがゆえに、もらえることができるわけですね。で、その情報発信のテクニックとして、例えば現状だとか常識を否定するだとか、その数字を使うとか断定するとか、いろんなテクニックはあるんですけど、そういったテクニックも駆使して使っていただければいいのかなというふうに思います。ただ、 情報発信って結構みんなやらないんですよやらない人が多いです。いろんな会社見てますけど、やっぱりホームページとか、ホームページも一つの情報発信なんですけど、しょうもないことしか書いていない情報をね、ホームページがいっぱいあるわけですよ。何にも言っていないホームページってたくさんあります。情報発信っていうのは結構恥ずかしいというふうに思うのかなと思うし、特に自分が顔を出してね、顔写真出して、この YouTube とか Podcast でもいいんですけど、こういうのに顔を出して、自分の顔を出して、その情報を発信するっていうのは、多くの、日本人は結構嫌がるんじゃないかなっていうふうに思います。もう情報発信するのは恥ずかしいよっていうのが、日本人は大抵思うんじゃないかなというふうに思います。特に営業マンだけじゃなくて、社長さんもそうやって思う方が結構いらっしゃいます。はい。だから、前に出たがらない人がいてるわけですね。いや、恥ずかしいからいいよっていう社長さんも結構多いです。だからいいんですよ。だからいいんです。他はやらないからやるべきなんですね。はい。特に、小さな会社の社長さんとか営業マンというのはどんどん前に出ていくべきだと僕は思っています。はい。大企業はそのネームバリューが、会社のネームバリューがめちゃくちゃでかいので、それもブランドになっているので、別に会社の社長が前に出ていかなくても全然 OK なんですね。だけど小さい会社は別です。大企業の真似して、いや俺はあんなみっともない真似したくないんだよなんて言ってる場合じゃありませんよと。はい。お客さんは顔が見える社長さんとお会いしたいだとか、顔が見える営業マンと会って安心したいとか言って思いますから、そういうのを全部シークレットにしてしまって、一部上場企業のね、偉い会社と同じような真似事をして、小さい会社がうまくいくかっていうと、うまくいかないわけですね。だからこそ前面に出していきましょうねと。今だったらやっぱり YouTube なんかがいいのかなと思いますし、例えばポッドキャストとかも、Instagram とかね、Facebook、Twitter とかいろいろありますけど、どんどん前に出ていくべきかなというふうに思います。今結構ね、昔の若者と違って、結構今前面に出ている人が多いので、日本人も欧米化していっているのかなみたいな、自分の顔を出していってもそんなに恥ずかしいとは思わない人が増えてきたのかなとは思いますけど、それでもやっぱり少ないんですね。とても少ないです。多分なぜなら数字として見られるからだと思うんですね。はい。例えば、YouTube とかもそうなんですけど、再生回数だとか登録者数っていうのが、見られてしまうわけですね。で、その偉そうなことを言っているのにもかかわらず、例えば再生回数が少ないだとか登録者数が少ないと、ね、かっこ悪いなとか、そういうことを思ってしまうわけですね。恥ずかしいよなと。だから恥ずかしいっていうふうに思ってしまうのかもしれないですけど、そんなんはね、もう全然気にしなくていいと思います。はい。もう1ミリも気にしなくていいですよと。だって目的は、例えば YouTube であれ、Podcast であれ、Twitter であれ、Instagram であれ、あくまで集客ですから、その集客のツールとして使っているっていう部分です。ですので、登録者数だとか、再生回数っていうのは、そんなに気にする必要はないんですね。はい。なぜなら、一番の目的は何かっていうと、自分のターゲットに、その情報が届いて、売れるんだったらそれでいいんですよ。はい。再生回数がどうのこうのとか、登録者数がどうのこうのなんてどうでもいいわけですね。ターゲットにちゃんと届いて、それがお客さんから支持されているか、ちゃんとフィーをもらっているか、売れているかどうかが一番大事なだけであって、例えば、YouTube とかでもコメント欄とかにね、出てきたりするわけですよね。そういうガヤの意見なんていうのはもう全く気にしなくていいかなと思います。はい。ぶっちゃけクソです、そんなのは。批判しかしないクソの意見なんて、聞く必要も全くないですし、そんなクソの意見にブレてはいけませんよと。あなた自身がそれでブレてしまって、やめてしまおうかなって、泣いてしまってやめてしまおうかなっていうのはもう全くダメですよと。なぜなら、あなたの情報で、これで助かったっていう人が一人でも二人でもいてたらやるべきなんですよね。で、それでさらにお金をね、ちゃんといただけるようになるんだったら、それはもうやるべきだと思うんですね。はい。1円もそのお金を払わないガヤの意見なんて、そんなもう無視していいわけですね。クソなんで、あんなんは。はっきり言って。だからこそ自分がそのやる目的としては、お客さんに真実の情報を伝えるっていうのがその役割ですから、で、その真実の情報をそのお客さんがもらうと、おそらくインパクトのある情報だったら、それに、この人にお願いしようというふうになるわけですよ。 もちろんその先生と呼ばれるぐらいの知識を身につけなきゃいけないわけですから、そういうふうに身につけていてるとお客さんは、あ、この人にお願いしようかなっていうふうに思うわけですね。もう相見積もりでどうのこうの一番安いところでやるぞとか、そんな一切関係なく、例えば僕だったら辻さんのところで太陽光やりたいんですとか、辻さんで蓄電池やりたいんですっていう声が上がってくるわけですよ。ライバルと比較して向こうの方が安かったからお前もっと安くせえやなんていう言葉が一切出てこないです。それはなぜかっていうと、情報発信してるからですね。まあ YouTube だけではなくて、例えばホームページも一緒です。ホームページもちゃんと情報発信をしているかどうか、カタログに載っているようなことを載せていても、そんなの情報発信じゃないですからね。お客さんはどんな情報に触れたら、うわ、この人すげえなって思うのか、うわ、この人から買いたいなっていうふうに思うのかっていうことを真剣に考えましょうねと。カタログに載っているだけで、うわ、ここから買いたいなんて絶対思わないですからね。だからこそ情報発信していきましょうねと。パーソナルな情報もどんどんどんどん発信していきましょうねと。これだけみんなが情報発信していく中でやらないっていうのは結構デメリットになるんじゃないかなと思います。それでもまだやらない会社が多いですし、やらない営業マンが多いわけですから、そこでやっていたら一歩も二歩もリードできるわけですよね。だからこそぜひ情報発信っていうのは、これからの時代、これから デジタル情報社会ですから、やっていないっていうだけでなんでこの人やってへんのみたいな目で見られる可能性が高いわけですね。だからこそ今のうちから情報発信どんどんやっていきましょうねと。その一番いいやり方としては、やっぱまずはホームページやっていきましょうねと。でその次 YouTube だとか、まあ、インスタとかね、まあ、Twitter もいいんですけど、 Facebook とかそういう SNS もどんどんどんどん活用していって、情報発信っていうのをやっていきましょうねと。スマホで片手でできるわけですから、まずはどんなんでもいいので、まず最初の第一歩として情報発信をしていきましょうね。そしたら何かしら変わることがあると思います。お客さんもその情報発信を見て、あ、この人いいなっていうふうに思ってくれる時が必ず来ますから、それが来たらこれもやり続けた方がいいわけですよね。そのガヤの意見なんて、もうクソの意見なんて無視していいわけですよ。登録者数がどうのこうのだとか、再生回数がどうのこうのだ、もう無視していいわけですよ。ぶっちゃけそんなんお金で買えますからね。はい。お金で広告売ったらすぐに何万回再生とかで行くわけですから、そんなんもう別に無視していいんですよ。お客さんに届くかどうかっていうのが、一番大事ですので、ぜひ情報発信、正しい情報を発信していきましょうねと。その辺にいる嘘の情報を発信していちゃダメですよと。正しい情報を発信していきましょうねと。だからこそ、その顔写真とか顔を出すっていうのも結構、それがお客さんの信用信頼につながっていくポイントにもなりますから、まあね、恥ずかしがらずに、ぜひ情報発信していきましょうねと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボお持ちでない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。